夏目漱石著、門 21-2。 こういう状態は不幸にして宗助の山を去らなければならない日まで目に立つほどの新生命を開く機会なく続いた。いよいよ出立の朝になって宗助は潔く未練を投げ捨てた。長々お世話になりました。残念ですがどうも仕方がありません。もう当分お目にかかる折もございます前から、ずいぶんご機嫌ようと義堂に挨拶をした。義堂は気の毒そうであった。お世話どころか、万事不行き届きでさぞご窮屈でございましたろう。しかしこれほどお座りになってもだいぶ違います。わざわざおいでになっただけのことは十分ございます、と言った。しかし宗助にはまるで時間を潰しに来たような自覚が明らかにあった。それをこう取り繕って言ってもらうのも自分の不甲斐なさからであると一人恥じ入った。悟りの知足は全く人の太刀で、それだけでは優劣にはなりません。入りやすくても後で仕えて動かない人もありますし、また始め長くかかってもいよいよという場合に非常に痛快にできるのもあります。決して失望なさることはございません。ただ熱心が大切です。亡くなられた高専和尚などは元儒教をやられて中年からの修行でございましたが、そうになってから3年の間というものまるで一足も通らなかったです。それでわしは業が深くて悟れないのだと言って毎朝川屋に向かって礼拝されたくらいでありましたが、後にはあのような知識になられました。これなどは最もいい例です。義堂はこんな話をして、暗に宗助が東京へ帰ってからも全くこの方を断念しないようにあらかじめ間接の注意を与えるように見えた。宗助は慎んで義堂の言うことに耳を貸したけれども、腹の中では大事がもうすでに半分去ったごとくに感じた。自分は門を開けてもらいに来たけれども、門番は扉の向こう側にいて、叩いてもついに顔さえ出してくれなかった。ただ叩いてもダメだ、一人で開けて入れという声が聞こえただけであった。彼はどうしたらこの門の閂の木を開けることができるかを考えた。そうしてその手段と方法を明らかに頭の中でこしらえた。けれどもそれを実地に開ける力は少しも要請することができなかった。したがって自分の立っている場所はこの問題を考えない昔と号も異なるところがなかった。彼は依然として無能無力に閉ざされた扉の前に取り残された。彼は平生自分の分別を頼りに生きてきた。その分別が今は彼にたたったのを口惜しく思った。そうして初めから取捨も少量も入れない愚かな者の一徹一途を羨んだ。もしくは信念に熱い善男善女の知恵も忘れ、主義も浮かばぬ精進の程度を崇高と仰いだ。彼自身は長く門外に佇むべき運命を持って生まれてきたものらしかった。それは是非もなかった。けれども、どうせ通れないもんなら、わざわざそこまでたどり着くのが矛盾であった。彼は後ろを顧みた。そうして到底また元の道へ引き返す勇気を持たなかった。彼は前を眺めた。前には堅固な扉がいつまでも展望を遮っていた。彼は門を通る人ではなかった。また門を通らないで済む人でもなかった。要するに彼は門の下に立ちすくんで日の暮れるのを待つべき不幸な人であった。宗助は立つ前に、義堂と連れ立って、老子のもとへちょっといとまごえに行った。 老師は二人を連中の上の縁に高欄のついた座敷に通した。義堂は自ら次の間に立って茶を入れて出た。
東京はまだ寒いでしょう
と老師が言った。
少しでも手がかりができてからだと帰った後も楽だけれども惜しいことで。
宗助は老師のこの挨拶に対して丁寧に礼を述べて、また10日前にくぐった山門を出た。イラカをあっする杉の色が冬を封じて黒く彼の後ろにそびえた。